屋歌の祭典。この番組は全国歌唱指導者協会パインスターエンターテインメントの提供でお送りいたします。
栃木放送を聞きの皆様、こんばんは。智也歌の祭典パーソナリティの岩川智也です。そして
ともこでお送りいたします。
よろしくお願いします。
昨日ね、コンサートあったの、はい、
ですね、うん、楽しかったですね。
先生も来てくれたんですよ。
そうですよ、今日は先生ゲストですから ね。
先生どうでした昨日？
私もですね、皆様方の素晴らしい歌をたくさん聴かせていただいてとても楽しかったです。
はい、よかったです。
よかった、ともくんも見てもらえた、
ね、はい、はい、それでは今月のおすすめ曲です。今月は僕ですね、はいはい、岩川智也で藤の里足利、お聴きください。
恋の涙で張り裂けそう
岩川智也で藤の里足利、お聞きいただきました。
これね、ともくんの地元の歌だもんね、
う
ん、
そうですね、
はい、頑張ってください、
はい、それでは、はい、今週もこのコーナーですよ。
はい、
はい、はい、京之助の
歌謡曲で描いた人生ドラマ。
このコーナーでは、はい、愛先生が作詞をしながら描いた主人公のお話をしていただきます。
はい、
先生こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週もよろしくお願いします。先生ね、うん、今日も楽しみにしてましたよ、
うん、私が返事しちゃった私もすごい楽しみにしてました、
はい、今日はね、どんなお話を聞かせていただけますか？
はい、それでは今日はですね、はい、私が歌謡曲を書きながら見つめた人生ドラマの今日は4回目ということで、はい、歌謡曲の最もオーソドックスな題材になってます愛について、うん、語らせてもらおうと思ってます
愛ですよ、
はい、で、まあ、愛って言ってもですね、はい、まあ、いろいろなパターンがありまして、はい、まあ、純愛、夫婦愛、不倫の愛、親子の愛、郷土愛とか、まあ、指定愛とかいろんな愛があるんですよね、
はい、
まあ、そういう数ある愛の中で、私が心の中にいつも描いているものは2つあるんですよね、はい、1つはですね、一番強いものとしては相手のために命を懸けた愛というものが1つ、はい、それからもう1つは、まあ、ありふれてるんですけども、たった一度の人生を共に暮らす、まあ、夫婦の愛ですか、
はい、
基本的にはその2つが 私にとっては愛の両横綱かなという気はするんですよね、うん、
先生ともくんもう一つあるんですよ。ともくんはお金をかけた愛があるんです。
そうなんです。
お金さえあれば相手は男でも女でもいいって言うんですよ。
いいです、お金さえあれば。
私もそれがいいですね
そうですよ、
はい、恐ろしい、ね
はい、それではですね、まず最初に先ほどお話しした中の命をかけた愛の霊というものについてちょっと語ってみます、はい、これ私が一番好きなものとしてですね、はい、あの泉鏡花さんの、小説で義血狂血っていうのがあるんですが、うんはい、滝の白板ですよね、滝の白板、はいはい、これがまあ一般的によく知られているものなんですけども、うん、これはあの神波の代表的なまあ当たり狂言でですね、この滝の白糸という人はまあ女水芸人なんですよね、うん、そして、大学生の村越金也という人にまあ恋をしまして、愛しましてですね、でその金也さんの学士を稼ぐためにまあ殺人を犯してしまったということなんです、うん、でこの金也さんの学士を稼ぐためにですね、まあ滝の白糸は旅芸人の身でまあ一生懸命お金を工面してたんですが、結局まあ旅芸人それほどお金があるわけではないので、金貸しからお金を借りたんですよね、うん、ところがその金貸しからこのミサを奪われそうになりまして、それでこの村越金也さんへの提訴を守るためにその金貸しを殺してしまうというものが事件っていうんですかね、このドラマの発端なんですね。でその後ですね、この滝の白糸の学士でもって村越金也は大学を卒業しまして、まあ、検事代理になったんですけどね、その白糸はそのミサを奪おうとした金貸しを殺してしまって、その殺人事件としてこの金也に裁かれるっていうんですかね、金也から刑をまあ言い渡されるっていうんですかね、そういうあれなんですよね、うん、でお前は誰のためにその殺人を犯したのかと聞かれても決してその答えないと、もちろん目の前にいる人のために殺人したんですけどね、うん、それでこの村越金也っていうのはまあ検事ですから、この滝の白糸に対して死刑をまあ求刑するわけなんですよね、うん、でやがてまあこの村越金也もですね、自分が死刑を求刑した相手が自分の学士を稼ぐために人を殺してしまったんだということを知りましてですね、この村越金也っていう検事代理の人も自殺をしてしまう、本当にまあこういうなんていうんですかね、うん、愛のためにそこまでして貢ぐ、そして人まで殺してしまうっていう非常に重い愛っていうんですかね、うん、私の心にいつもこれは住み着いてる愛の一つの形ではあるんですよね。
ともくん私に貢いでください。
わかりました、はい
そんな話軽くなっちゃうから
軽くなっちゃったじゃないですか、
はい、それでもう一つはですね、先ほどのまあ夫婦愛ということで、はい、今回はこの夫婦愛についてちょっと語りたいと思うんですが、はい、あの夫婦の愛っていうのは、まあ、どでかい夢を追う芸人とか職人とか、商人と支える妻のまあドラマというものがまあかなりあるんですよね。あともう一つはよくあるパターンですけども、夫が浮気をしたりギャンブルに狂ったりして苦労する妻の話と、まあ、それも、夫婦でもそういうパターンがありますよね、うん、それから中にはまあ亡くなっちゃった夫とか奥さんを偲ぶだと、うん、これも夫婦の愛ですけど、うん、で一番オーソドックスなのはやはり普通のサラリーマンの夫婦の愛だと、うん、まあ、あの普通の人が勤めをしてそれで家庭を築いて、うん、愛し合い、まあ、助け合いながら老後を迎えると、うん、これが一般的な夫婦の愛なんですが、うん、でも歌謡曲の詩に書くときは意外とこの普通のサラリーマンの夫婦の愛というのは難しいんですよね、
うんうん、耐えるっていうんじゃないですもんね。
そうなんです
よ、耐え忍ぶのとはまた違うし、
はいはい、ありふれてる題材なんです。でいっぱいこれがまあ誰でもみんなそうなんですが、これがなかなか詩として書くと難しいなと思うんですけどね、はい、で今回私が、この後朗読させていただきます詩はですね、まさにそういう普通のサラリーマン夫婦の物語を詩にしたものなんです。でこの主人公の男性はまあ普通のサラリーマンで定年まで無事に働いたと。で2人の娘さんもまあ結婚して、息子様も独立して仕事をしていると。で夫婦とももうすっかり髪も白くなってですね、で奥さんが縁側でまあ針仕事をしている、その奥さんに向かって旦那がご主人がですね語りかけると、まあそういうどこにでもあるような普通の夫婦の話をですね、ちょっと 今回は詩にしてみたんですよね、
はい、
じゃあそれをちょっと朗読させてもらってよろしいですか、
はい
はいはい、それでは普通のサラリーマンの詩なんですけども、
はい、
妻に捧げる歌というものを書きましたので、はい、ちょっと読ませていただきます。妻に捧げる歌。妻よ、小春日和の縁側で針仕事する愛しい妻よ、二人の娘も片付いて息子も独立していった。めっきり増えた白髪が語る暮らしに追われた年月は、お前と歩いた坂道だったね。妻よ、細い体に鞭打って働き続けた愛しい妻よ、贅沢なんかはできないが体をいたわり暮らそうね。退職金をはたいて買った日陰の小さなこの家が、お前と生きてく愛の城だよ。妻よ、七つ転んで八つ起き、手を取り合った愛しい妻よ、終着駅も間近いが人の道には外れまい、日ごとに変わる世間の隅で自治義に送った人生は、お前がいたから幸せだったよ。まあこういう詩なんですけどね。
ピット先生のなんかこう主人公っていうよりも、作ったっていうより先生のなんか人生っぽい感じですね。
そうですね、うん、
なんかちょっとジンときました。
はい、
はい、
まあどこにでもある夫婦の歌という形で書かせていただきました。
なんか先生、なんかちょっとジンときました。
ね、はい、素敵ですね。
なんか一般的な普通の暮らしっていうのもまた難しいですよね。やっぱりなんかしら波風があったりとかいろいろあって、
はい、波風のある詩っていうのは書きやすいんですけど、
う
ん、
そうですね、
何もないのはかえって書きづらいんですけど、大変なんですけどね。
穏やかな人生を、はい、
ね、
はい、なんかあったかい感じがしました、
はい、ではね、うん、そろそろ今日も曲に行きたいんですけども、
はいはい、
先生今日は何をかけますか。
はい、それでは先ほどのですね、
はい、
朗読させていただきました、
はい、
詩ちょっと似てるところもあるんですが、
はい、
砂本達夫さん、幸さんというご夫婦がですね、
はい、
80歳とご主人81歳、奥さんが80歳になったのを記念して、これ7年前ぐらい前にですね、
はい、
制作した作品があるんですが、その中でその砂本幸さんが歌っております夫婦雲という作品が私書かせていただきましたので、この歌をお聴き、ください。
それでは今日はね、この曲を聴きながら先生とはお別れになりますよ。
はい、
はい、先生今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛京之助の歌謡詩で描いた人生ドラマのコーナーでした。それでは砂本幸さんで夫婦雲お聴きください。
辛い浮世の雨風受けて、越えた涙の女だから、あの日あなたと巡り会い、やっと私に日が差した。幸せしみじみ、人生秋の教えられ
さんで夫婦雲お聞きいただきました。ここでお知らせです。
オリジナル CD を作りましょう。 CD を制作する機会はなかなかありません。作品があってもどうしたら作れるか、作っても全国に流通する術がない。それをプロが一緒に制作からお手元に届くまで全面的にバックアップします。作品募集。夢を現実に。自分の作品を世に出したい、残したい方、作家として日本著作権協会の会員になりたい方、ハインスターで応援します。全国デビューしたい歌手の方、ぜひお問い合わせください。砂本幸さんで夫婦雲お聞きいただきました。
なんかね、本当に夫婦愛でこのものといいですね。
ではここで岩川智也、肘折墓場をお聞きください。
突然振ったね、はい、かけたいの。
かけたいんです、
うん、はい、じゃあお願いします、
はい。岩川智也で肘折墓場お聞きいただきました。
これもね結構最近、う
ん、この歌またちょっとねいろいろ交流会だとかで皆さんがね、うん、そうすごくいい歌だって言ってくれまして、
うん、結構ね演歌系がね、うん、人気あるみたいなので藤の里を歌ってみた、ね、歌ってみましたみたいな、
はい、
はい。
それではヒット曲のコーナーですよ、
うん、
今週は1994年のヒット曲です、は
い、あれそんなに遠い昔じゃないですね。
そうです、まだそんなに昔じゃないんですけど、うん、藤あや子さんの花のワルツです、
はい、
この曲は1994年7月に発売になりまして、
でも20年ぐらいは経ってるのかな。
そうですかね、ですね、そうです、経ってますよ、はいはい、作詞は高橋先生、うん、
はい、
作曲は徳久浩二先生です、はい、藤あや子さんはこの年花のワルツで2度目の日本優先大賞を受賞して、はい、3度目の紅白出場をされたそうですよ、う
ん、藤あや子さんって綺麗ですね、
はい、それでは藤あや子さんで花のワルツお聴きください。
愛
子さんで花のワルツお聴きいただきました。藤あや子さんね、綺麗ですよ ね、
本当に綺麗よね。
僕大好きなんですよ。
色白いしね。
ほんと実はね、僕ね、うん、先月見に行ってきました、コンサートに。
知ってるよ、ブログに書いてあったもん。そう、チケットもらって行ったでしょ。
そう、もらったの。ほんと綺麗でしたよ、
はい、うん、色っぽいんですよ ね、
すっごい色っぽくて、うん、なんかかっこいいですよ、着物の着方とかもね、うん、本当に色っぽいし、うん、憧れですよ。
トモくんもそういう着方したらいいじゃん。肩崩
して。したいんですよ。
見たくなる。これ綺麗な女性だから似合うんだ よ。
僕も意外と似合うと思うんですけどね。ね、そうですよ、コンサートね、行ってきましたよ、
はい、
でコンサートのね、お話ししないんですか、
昨日ね、オータムコンサートやったじゃないですか。皆さん、ともやくんどうでしたか。
もうね、
ビフォーアフターありましたか。
多分あの言ってくださった方もいらっしゃいましたよ。
なんて、
痩せたって。痩せましたよ。
じゃ普通はさ、見るからに分かれば痩せたねじゃない、痩せたって聞くのっておかしくない。
痩せたねって言ってくれる人いましたよ。なんですが、でもね、たくさんお客様も来ていただいて、
はい、ありがとうございました。本当にね、もう足を運んでくださった方々には感謝感謝です、
みんな楽しんでいただけましたか ね、
でね、もしね、来られない方もいらっしゃったと思うんですけれども、交流会でね、また回っていくので、今度は餌与えて大丈夫ですよ。きっとバクバク食べて戻ります。
いや、ダメですよ、戻らないように気をつけるのでね、
これでね、戻ったら今度ファンクラブがどんどん減ってくよね。
なのでね、餌はちょっとだけ与えるようにしてください。お願いします、
はい、
それでは、そろそろイベント情報いきますよ、今年もね、昨日終わっちゃいましたから、コンサートはね、今度は来年ですね、来年の7月の1日の土曜日に、
あれ、これ先週言わなかったね、よく言っといて、
毎年ね、全国歌唱指導者協会主催のカラオケ発表会をやってますよね、それをね、また今度7月1日の土曜日に、今度は日暮里サニーホールでやりますよ、
これね、
前にもやりましたよね、
あと歌謡ショーもここでやってるので、
そうですね、ぜひ皆さんね、参加してくださいね、
お待ちしております、
よろしくお願いします、それと僕の情報ですね、18日なのでもうすぐです。
あ、来週だ。
そうですね、金曜日に足利市でファンの交流会をやってきます、場所は、招き猫っていうところですよ、
駅から近いの。
ですね、前回はシダックスで足利がやったんですけど、すぐ近くなんです、場所はなのですぐ近いんですけど、ちょっと変わりましたので、時間は変わらないんで、2時から6時までやってますので、ぜひ皆さんね、
遊びに、分からない方は事務所の方にお
問い合わせしてください、よろしくお願いします、それではお問い合わせの住所です、郵便番号 169-0075 東京都新宿区高田の馬場 2-5-24-603 です。電話番号は東京03-5292-6632 03-5292-6632、 ファインスターまでお問い合わせください。
お待ちしております。
お待ちしてます、
はい、
それでは今週は岩川智也、日本列島元気節でお別れです。智也歌の祭典、パーソナリティの岩川智也、そして
ともこでお送りいたしました。
それでは皆様、また来週。ご飯が